今日は許しのクリスマスという題を持ちまして、御言葉を分かち合いたいと思うんですけれども、少しちょっと面白い記事を読みましたので、一つ紹介したいと思います。男と女性が互いにその見るその価値が異なるというのはそのことでありましたけれども、男性が女性を見るときに一番大切にしているものがあって、また女性が男性を見るときに一番重要視するものがあるという内容でありました。男が一番重要視するその女性の順位のその1位は、とても綺麗な人そして2位は、ご飯を食べながらそのご飯をこぼしてしまったけれども綺麗な人そして3位は、道を歩きながらこけてしまってちょっと恥ずかしそうに私の方を 見るけれども綺麗な人それが3位だったんですね。そしてまた女性が好きなその男性の順位がまたありましたけれども、それをとても期待する内容でありますが、その1位がお金がある人、お金がたくさんある人、そして2位がご飯を食べながらご飯をこぼしてしまったけれどもお金がたくさんあるそして3位がまた道を歩きながらこけてしまったけれどもこけてしまって恥ずかしそうに私の方を見上げるけれどもお金がたくさんある人それが3位でありました。本当に女性と男性が本当に異なることを見ることができますけれども、本当に私たちが男性が女性を見るときに顔がきれいな人だったら全部許されるような、また女性は男性がお金がたくさんあると全て受け入れることができるように思うんですけれども、しかし皆さん本当にそうなんでしょうか。実際に私たちが生活している上では本当にそうではない気がたくさんあるんですね。私たちが誰かを受け入れること、または誰かを許すことというものは、私たちの生活の中でとても難しいことであります。皆さんはどうなんでしょうか。皆さんが今まで生活をしてきたときに、相手を許すことが一番できなかった、一番相手を受け入れることができなかったときはいつだったんでしょうか。本当にとても小さなことがあったけれども、その小さなことのためにその人を許すことができなかった時がたくさんあったと思われます。その小さな言葉、一言葉によって傷ついたり、その人とのその関係が遠くなってしまうこともありました。ですから誰かを許すこと、また誰かを受け入れることは本当に簡単なことではないことであります。今日の御言葉でも、その相手のことを許し、または受け入れることができなかった、その受け入れ、または許すということができない、その本当に受け入れることが難しい状況にいた一人の男性が紹介されています。その男性の名前はそのヨセフでありましたけれども、そのヨセフはイエス様のその肉の父でありました。18節の御言葉を見れば、イエス・キリストの誕生の死体は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ここで書いてあるように、母マリアとヨセフは婚約していた、その関係だったんですね。婚約をしていた関係、当時のユダヤの文化としては、その婚約するっていうようなことは一緒に生活し一緒に暮らさないことでありましたけれども、その法的な効力を持っているそういった関係だったんですね。婚約をしていると周りの人々から、あの人たちはもう結婚するんだという、その妻と夫として認められるそういう関係でありました。婚約をして約1年間ぐらいその時間を置いてから結婚しましたけれども、結婚するようになりますけれども、その1年の間、今日の御言葉を見れば、自分と結婚するはずであった母マリアが身ごもっていることを知るようになったんですね。 自分と婚約して自分と何の関係も持っていない、その自分の妻になるその女性が、女性の身にその子供ができていることを知るようになったんですね。とてもそのことを受け入れることができない、また理解することができない、そのことがヨセフに起きたのであります。その母のマリア、その自分の妻になるはずであったそのマリアからその話を聞いたそのヨセフの心はどうであったんでしょうか。とてもその絶望やまたその裏切り感が深まったはずであります。またヨセフの立場としてとても深い悩みに陥る状況でありましたけれども、もしヨセフがそのマリアが自分と婚約していて結婚もしていないのに子供を身ごもっていることがみんなの前で明らかになった場合、マリアは少女の証拠がなくなったことによって人々の前で石を投げられ殺されるしかない、そのような状況でありました。まだ一遍そうしたくないために、もしそのマリアをそのまんま受け入れるのであれば、自分の子供でもない、自分の子供でもないその子供を自分が育てないといけない、そういった状況でもあります。そのマリアを自分の妻として愛しながら一緒に生活することができない、とても不可能な状況でありました。しかしこういった状況の中でヨセフは特別な選択、また決意をしますけれども、それが19節の御言葉ですが、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。人の前でマリアが恥ずかしい目になることを恐れて、マリアのことを表立ったにするのをやめたというようなことなんですね。ですからまたそのヨセフは自分と結婚することはできないけれども、またマリアがみんなの前で石を打たれて殺されてしまうような状況に なってしまったらいけない、そのためそのマリアを自分が守ろうとしていたためにこういった決心をしたのでありました。密かに縁を切ろうと決心したんですね。ヨセフのこの選択、またこの決心というのは、とてもヨセフの立場とすれば本当に大きな許し、相手を本当に受け入れる、そういった選択でありました。ヨセフは自分の感情によって自分の感情を抑えきれずに、そういった自分に起きたその問題、その状況の中で感情的に行動せずに、マリアと密かに隠し縁を切ろうとしたんですね。ヨセフがどのようにしてこういった決心をすることができたんでしょうか。19節の最初のところを見れば、夫ヨセフは正しい人であったのでと書いてあるんですね。ヨセフは正しい人であったので、正しいというのはどういう意味なんでしょうか。聖書に書かれているこの正しいというものは、神様の律法を正直に守り、またその神様の律法を正確に守り抜く人の表現であります。しかしヨセフはその神様から与えられたその律法、本当にその罪を犯した人を人の前にさらけ出し、人をみんなの前で石打ちされるようなその状況、しかし神様がどんな思いを持ってそういった律法を私たちに与えてくださったのか、その律法の向こうにある神様の御心が何であるのかを彼は思っていたのでありました。ですから彼は、ヨセフは正しい人であったので、常に自分の生活、また自分の身に起きた全てのことにおいて神様の御心は何であるのか、また神様は私に何を望んでおるのか、それを先に考えたのでありました。ヨセフのこの姿を通して私たちも、私たちの人生で、私たちの思いで理解することができないとき、また問題が起きたとき、また苦しみがあるとき、また試練が訪れたときに、どのように解決すればいいのかを学ぶことができます。 その一つ目は、ヨセフはマリアが今自分と婚約していた関係であったんですけれども、しかしそれを表沙汰にするのをやめたというようなことなんですね。大体の人々はその問題の責任、何か問題があったときに、その問題の責任を誰かのせいにしてしまう。誰かのせいにしてしまってその問題を解決することが多いものであります。それは信仰がある人も信仰がない人にも同じようなことなんですね。しかし神様を信じる人、またその神様の御前で正しい人は、本当にその自分の罪に何かその問題が起きた時に誰かのせいにするのではなくて、その問題を解決するものであります。また二つ目には、彼は密かに縁を切ろうと決心したと書いてるんですけれども、その問題が起きた時に密かに解決することなんですね。多くの人々が問題が起きた時には、本当にその問題をいろんな人に話をして、その話すことによっていろいろ誤解がされて、事実とは関係なしにまたその問題から誤解が生まれ、またその関係が難しくなるような、またその誤解を生じ、自分の味方にしてその問題を解決をしようとすることがありますけれども、しかしヨセフは密かにその問題を解決しようとしたのでありました。また三つ目は、その縁を切ろうとしていた。その縁を切るっていうようなことは、その、まあ、離婚をすることでもありますけれども、その当時の立法通りであるのであれば、その何かその自分の妻になる人が、そういった罪を犯したときに、みんなの前で、その共同体の中でそのことを知らせて、石を投げられる、そういった立法があります。またもう一つは、その人を連れてきたとき、自分が恥ずかしべきそのことを行った人々、その妻に対して離縁状を出してその人を自分の家に返す、その方法もあったんですね。その立法の中ではそういった2つの解決方法しかなかったんですけれども、彼はその婚約していたその時にその縁を切ろうとした、そのことでありました。しかし最も大切なことは20節の御言葉ですけれども、このように考えていると主の天使が夢に現れていった、このように書いてますね。20節の最初のところ、このように考えていると、このように考えていること、これはとても短い文章でありますけれども、これの言語の意味を考えてみれば、しかし彼がこういったことが起きた時に彼はこういったことを考えていたというようなことなんですね。そのさまざまなことが起きた時に彼は考えていた。ですから彼は今自分の身に起きたことに対してとても悩みながらそれを考えていたことを表現していることであります。この自分の身に起きたことを深く考えていたんですね。自分と関係のあるそのマリアの胎にあるその子供の命、自分がどの選択をするかによってその子供の影響が与えられる、また自分と婚約していたそのマリアが、自分がそのマリアの罪を裁き出した時に与えられる、そのことを考えたとき、彼はどうしたらいいんだろうなというようなことを深く悩み考えていたことであるんですね。この深く考えていたことから考えられることは、彼は正しい人であったので、神様の御心、また神様の思い、自分の身に起きたこのことを通して神様は何を望んでおられるのか、またこのことを通して神様は何を行おうとしているのかを彼は深く思い悩みながら考えて、彼は決心し選択したことでありました。深く考え神様の御心を決心したときに、神様は彼に恵みを与えてくださったんですね。 主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。このように神様は恵みを与えてくださったものであります。彼は自分の身に起きた全てのこと、またそういった問題があったときに神様の御心はないであるのか、そのことを深く思い考えていたために、神様が本当に望まれるその許しのこと、また相手を受け入れることを決心し選択したのでありました。その許すこと、また相手を愛すること、また相手を受け入れること、それは神様の御心は何であるのかを考えるときに初めて私たちに与えられるものであります。ローマ書の13章8節から10節の御言葉を見ると、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。こういった御言葉があります。この御言葉を通して考えられることは、ヨセフはそのマリアを本当に愛し、神様の御心を従って歩んだことであります。マリアを愛し、彼を受け入れようとして力を尽くしていたために、本当に相手、その自分の身に起きたその状況、また問題の中で相手を受け入れることができない、また許すことができない、そういった状況の中でも彼女を受け入れることができたのであります。マタイによる福音書の5章の44節の言葉を見れば、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという言葉があります。しかし皆さん、私たちがその敵を愛すること、自分が本当に理解することができない人、本当にその人を愛することはできない、その人を受け入れること、また愛することっていうのがどれほど簡単なことではないでしょうか。私の旦那、また私の妻を愛することも本当に簡単な時ではない時があるんですね。しかしその敵を愛すること、自分に害を与える人を受け入れることはとても簡単なことではありません。しかし神様は私たちにその敵を愛し、また自分を迫害する者のために、ただその人々を愛しなさいというのではなくて、自分を迫害する者のために祈りなさいというふうに教えてくださったんですね。その敵を愛することができる方法を私たちに教えてくださったのであります。自分を迫害する者のために祈ること、自分が許すことができないその人のために祈りをすること、私とその関係が離れているその人を本当に受け入れ、また許すことができないその人のために、あなたたちは祈りなさい。あなたたちがその人たちのために祈りをするときに、その人を愛することができるようになる、そのことを私たちに教えてくださったのであります。皆さん、ヨセフはマリアのために自分と婚約していたそのマリアを受け入れることができなかった、その時自分の力ではそれを受け入れることはできない、また理解することはできない、その状況の中で彼は神様の御心は何であるのか、私たちに教えられたその律法の先にある神様の御心は何であるのかを彼は求めていたものでありました。その時神様は彼に恵みを与えてくださって、その自分の妻マリアを許す心を与えてくださり、また神様から大きな恵みを受け入れることができたのでありました。またそのヨセフの大きな決断、その相手を受け入れ、本当に理解することができないその人を許し、またその人を愛していた時に、 その許しを通してこの世にイエス・キリストがお生まれになったものであります。皆さん、今日はクリスマスイブでありますけれども、私たちがイエス・キリストがこの世に来られた日を喜ぶ理由がないであるんでしょうか。イエス・キリストがこの世に来られたことを私たちが喜ぶことができるその理由は、私たちが神様とのその関係の中で許されることのできない人々でありましたけれども、しかし神様はそのイエス・キリストによって、その私たちのその許しの道が開かれたためであります。イエス・キリストが、また神様が人間として、その人としてこの世に来られたその理由は、私たち一人一人を許してくださるためでありました。ですから私たちがイエス・キリストがこの世に来られたことによって喜ぶことであります。他のためではなく、許されるべきではない人々、私たちの罪によって殺されてしまう、また滅びることしかできない私たちをイエス・キリストの許しによって、またその十字架の贖いによって私たちの罪が許されたため、その許しの道が開かれたため、神様とのその関係が回復される道が開かれたため、私たちが喜び祝うものであります。イエス・キリストが来られた理由、また私たちがクリスマスの日喜ぶことができるその理由が、私たちに許されるその道が開かれたことであるのであれば、この私たちがクリスマスを迎える時に、私たちがどんなことを考えなければいけないんでしょうか。それは、許されたものとして誰かを許すその生活、受け入れることのできない私たちを神様が受け入れてくださったために、私たちも受け入れることができない人を心を広くして、その人を受け入れることができる、その生活、またそのクリスマスを迎えることを神様は求めていることであります。愛する皆様、私たちのこの2022年の1年を思い返したとき、どうなんでしょうか。私たちが本当に許すことができなかった、本当にこの人だけは許すことができない、またこのことだけは本当に受け入れることができない、そういったことがあるのでしょうか。これだけは本当に許すことができない、そのためにその人と関係が離れている、遠くなっている人がいるのではないでしょうか。私たちの力ではその人を受け入れ、また許すことは本当に簡単なことではありません。しかしイエス様が私たちに教えてくださったように、敵を愛し、私たちを迫害する者のために祈りなさいと教えてくださったように、私たちがその人のためにお祈りをするとき、その人のためにお祈りをし、神様の御心を切に求め、祈り求めるとき、その許しの道が開かれるものであります。イエス・キリストが来られたのは、私たちを愛しておられるため、また私たちを許してくださるためであります。その神様の恵み、その本当のクリスマスの意味を思いながら、この一年を通してこの人との関係、本当に受け入れることができなかった人、また許すことができなかったことがあれば、本当にお祈りをしながら、その人を受け入れ、また許し合い、また新しい2023年を迎える私たちとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み会社の神様、今日ユセフの話を通して本当の許しの意味を学ぶことができました。私たちが生活している上で本当に受け入れることができないこと、本当に許すことができない人、これだけは理解することはできない、私たちの価値、私たちの経験、私たちの思いによって関係が離れている人々がたくさんおります。主よ、どうか今日の御言葉を覚えて、 イエス・キリストがこの世に来られた本当の理由を思い出し、私たちのが許すことができない人を許し、また受け入れることのできない人を受け入れ、また広い心を持って世に向かって神様の愛を伝えるものとして変えられていくことができますように、主よどうぞ力を与えてください。クリスマスの本当の意味を考えながら2022年を終え、また新たな2023年を迎えることができますように。主よどうぞ導き助けてください。すべてのことを神様に委ね、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。